Hello! S&A の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にもわかりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私たちの個人的見解なので、責任は持ちません。そんな番組です。さあ、じゃあ1年過ぎて、2年目に突入第1回目では
い。
す。
鼻声だね。
あ、そう？
あ、そうでもないかも。今、大丈夫？手術前の鼻に戻っちゃった？
あ、わかんない。自分ではあまりこう、鼻声感は
あ、
感
じ
じ
ゃ
てない
大
んだ
丈
け
夫。
ど。
なんかこう鼻に詰まって息苦しそうな喋り方してたなと思って。
ハスキーボイス来ちゃう。
一回深呼吸してみたら。パワー共演。ということで、なんだっけ？何の話だっけ？ 2 年目に突入？
まずね、トピック1個目行く前に話がこうそっち行ってしまったん
なん
で
か
す
一
けれど
回
も。
深呼吸した方がいいんじゃないかなと思って止めたの。ブブブブって喋っててさ、苦しそうだったから。
あ、そうだったの？あんまり気にしてませんでした。はい。じゃあ、一発目です。どのネタからいきますか？
でも1個さ、言っていい？私、先週のラジオ編集してて気づいたんだけど、私たちが1個目のラジオのネタだとか言って喋ってたやつ、2個目だった。でも1個目の時、ラジオ1回目の時、このスプレッドシート使ってなくて、多分ね。だから2個目からこれで管理し始めてたみたいで、YouTube の方さ、今何話の話してますよっていうのを入れたのよ。そしたら、ちょっとずれてることに気づいて、だからまた編集にめっちゃ時間かかったんだけど、そういうことでした。だから、私なんか1回目でこの話題やったかなみたいな。1回目なんか Facebook の話とかしなかったっけって思ってたのね、チラッと。でもなんか探す時間もあれだったしって思っ
ち
て。
なみに俺も違和感もあったの。あれ、1回目でこれだったかって思ったけど、なんだったんで、1回目は、それは。
1回目の話
話題。
題？あ、わかんない。でも、
調べてな
調
い。
べない。
はい、OK。
そんな感じで、最初に告知しとくと、ロンティー作りました。無事に作りました。3種類出したんで、お好きなサイトで買ってみてください。9月いっぱいまで売り場に出しておきますんで。
まあ、これが公開されてから、まあ、2週間くらい
そうで、スズ
か
リ
な。
の方がちょうどセールが今週から始まったから、売り場の方は入れ違いで終わっちゃったけど、
じゃあ、スズリで買えば安く
ス
な
ズ
る。
リでそう買うと安いよっていう。売り場で作ったデザインも、ちょっとスズリで出せるか、やってみたいとは思っております。ちょっと売り場の方、システムで文字入れちゃったから、全く一緒のは作れないんじゃないかなと思うんだけど。
あれ、いいと思いますよ。
ね。そういういろんな、なんか別に意地悪したくて、2種類に、なんか、何分けてるんじゃなくて、シンプルにこの機能はこっちにしかないとか、そういう感じで作ってるから、ああいう仕様になっております。はい。買ってくれると嬉しいです。
ぜひぜひ、購入までいけなくても、まず一回見てみるとかでも良いので、
ハートをしてくれるだけでもさ、
ポチポチお
嬉しい。
願いして、お願いします。すごくいいよ。
私たちが期待ほど作ってるからね。まあでも、ロンティーといえばね、自分たちのロンティーも買ったんだけど、ちょっと別のロンティーも買ってしまったわけよ、昨日ね。
今これ水曜日の話だから
今日ちょっと早めに撮ってる。なんで早めに撮ってるかっていうと、昨日すごい出来事があったから、熱が冷めないうちに話そうと思って、いつもより早めに撮っております。
まあ、これ聞いてる人で水曜日の前日や火曜日っていう時点で、あ、こいつらもしかしてってなってるよね。
ああ、待ってるかもしれない。なんかごめんね、今週週の後半のニュース全く触れないけど。何があったか言うね、早く言えって話。ずっと楽しみにしてた、ビヨーンズ、ハロープロジェクトの令和初のグループ、ビヨーンズと、フィロソフィーのダンス。ちょうど1年前くらいにメジャーデビューした、6年目のアイドルグループだったかな。フィロソフィーだからね。フィロソフィーのダンスが、なんと、ツーマンライブをやりまして、昨日そちらに行ってまいりました。一言で言うとどうでしたか？
あ、よかったよ。
思ったより低めできたテンション。
楽しかったよ、すごく。
楽しかったよね。いや、そもそも、多分、この開催が告知された週も、ラジオで触れてて、いや、いけるかな、ちょっとなんか、ビヨンズとでしょ、みたいな、チケット取れないかもね、みたいな話をしてたと思うんだけど、無事チケット取れて、でもやっぱり争奪戦だったみたいで、箱は、ゼップのダイバーシティ東京、お台場のガンダムの横のところで、なんかそんなに大きくないよね。
マックス1200人とかだっけ？
でも、着席だし、立っていいんだけど、座席指定があって、パイプ椅子がバーって並んでるみたいな感じだから、多分、全員立ちでマックス入れるって考えたらさ、少ないとは思うけど、それよりは。
数席どのぐらいだろうね。800ぐらいだね。って思ってんだけ
X
ど。
列まであった。Z まであった。
あ、Z まであったよ。
で、横が30ぐらい。もうちょっとあるか。もうちょっとあるか。15、20、15ぐらい。
あの、普通に、
出てるか。
席表あったよ。
まあ、そんな感
確か
じ。
800ぐらいだと思うんだけどね。2階もあるしね。
そう。そんなこんなで、おそらく、まあ、すごい高かったわけじゃないとは思うけど、まあまあ倍率高そうなチケットを無事取れてね、行ってこれましたよ、という報告でございます。今、淳が座席見てくれてる。4割数えてくれてると。
40から42まであるから、だいたい40って考えて、26の245、26の5で31で40で、そうだね、1240だね。
1200人ぐらいじゃん。
そうだね。入ってて。
だって。で、しかもすごいことにさ、私ともう一人でチケットを当てたんだけど、なんとね、いろんなことがあって、私は前から3列目で見れたの。ね、声出してくれる？リアクション。めっちゃうなずいてくれてんだけど、声出してくれる？
いや、マジでいい、羨ましいね。
誰が行く？みたいなね。
前から3列にはマジで羨ましい。
もう本当になんか両極端な席が取れて、前から3列目と、あ
後ろか
と、
ら2列目。
そう。2段あるんだよね。そのライブハウスの客席にさ、段が2段って、2段目の3列目と、前から3列目みたいな。そういう感じで。私はありがたいことに、一番多分楽しみにしていたからという、理由で、前から3列目に入れてもらって。いや、かったね。なんか、声出してくれるリアクション。つって。それ
あ、
も、
それね、座席表ね、1102人って書いてあったわ。
ああ、
真ん中にPS の
見え
とかい
る
るか
ね。
ら、
で
だ
も、
ね。
その分2回もあるしね。
あ、2回も入れて。
入れて1100。
1100って書いてある。まあでもそんな感じだね。いやー、よかったよ。平日のね、夜にね。頑張ったね。
頑張っ
い
た
や
ね。
ー、よかったよ。
いや、なんかその、まあ、そもそもライブの話早くしろって思ってるかもしれんけど、ライブの前日からもうそわそわが止まらなくて、私は。
止まんなかったね。
見えてた？
いや、自分でもう口に出してたよ。
どうしよう、もう何も手につかないとか言って なんか、まあ、こんなご時世じゃん。コロナで、いつ誰がコロナにかかって、ライブが中止になるかわからない情勢じゃん？状況じゃん？だからさ、もうなんか、楽しみっていう言葉を出せば出すほどフラグを立てちゃうんじゃないかと思って、昔からこういう性格なんだけど、楽しみなことほど、口に出さないみたいな 楽しみじゃないふりをするみたいな癖があるんだけど、今回も、それでもまあ漏れてたんだけど、今回もだからあんまりこうフラグを立てないように過ごしていたんだけど、さすがにその3列目って分かっちゃって もう耐えきれないみたいな。どうしようみたいな。
すごいね、3列目ってね。
すごい。
今
もう
まで
二
で
度
一
と
番近
な
かっ
い。
たんじゃない？
今まで8列目、ハロコンの8列目、この間のコラボしたミオさんが当ててくれた、 8列目がさ一番前だったんだけど、私の今までのライブ参戦だと、
うん、
そう、で本当に眠れなくてさ、そもそも寝つけなくて、寝ずに寝苦しい
遠足前の小学生かな修学旅行前の中学生かな
寝苦しい夜でもなかったじゃん心地いい、
私は瞬殺寝てましたよ
全然寝れなくて、でも寝なきゃいけない、しかも次の日私ちょっと用事があって5時に起きなきゃいけなくて、朝だから寝なきゃと思って、その5時に起きたまま多分昼寝もできんまま行かなきゃいけないからビヨンズにと思って、
そう、ちなみにビヨンズとフィロノスのツーマンライブのことをビヨンズと言っています。
そうなの、
はい、いやビヨンズ良かったよ本当に。
終わった、私の前日の話、
はい、
あ、はい、終わりでした、
はい、え、なんかもうずっと自分の状況をなんだ逐一話をし始めそうだから別にいいぞって思って、何よりもこれを聞きたい、聞いてる人のが気になってるのは、前から3列目どういう景色だったんでしょうか
どういう何
景色だったんでしょうか、どういう風な感想だったんですかの方が気になってると思うので、はい、サチさんがいかに寝苦しかったかみたいな話はいいんです
いや、そんだけ楽しみだったライブだよって伝えたかったんだけど、
伝わったよ、
伝わった、よかった、
はい、いや、そうなんですよ。私もそれはね、前から3列目に行きたかったんですが、俺が行くよりもいや前に行って楽しんでくれる人がいるなと思って、私は後ろから全体像を眺めていました。いやー、はい、俺はこの日のために、もともとフィロノスはあのライブも行ってたし、ずっと聞いてたんだけど、
しかも生誕も行ったしね、
生誕も行ったし、
うん、
ビジョンズについてはもうこれだけのためにめっちゃ勉強しました。
うん、
うん、バッチリでしたね全部わかりましたよ、もう全部ノリノリでした、はい、本当にパッと見た感じ、あ、ビヨンズファンの方が多いなと、後ろから見ても圧倒的にビヨンズのグッズをつけてきてる人が、もしくはペンラー持ってる人が多かったから、うん、あ、そっちだよなと思ったんだけど、
うん、
もう負けないぐらい乗ってやったね、
うん、はい、ヒロノスで
ヒロノスで、あんちゃんのうちは持ちながら乗ってやりましたよみたいな、うん、感じだったけど、
うん、
うん、まあ俺もちょっと前からの景色の様子とか聞きたいから、
うん、
話を聞きたいんですけれども、
うん、
まあ一発目から暑いだったわけじゃないですか、なかなか暑いストーリーだったわけじゃないですか、
やばいよね、はい、もうなんか始まって、あの何のライブ何のフェスだっけ忘れちゃったの、ビヨンビヨンビヨンビヨンってさ、あの、
うん、
出林が流れて、うんうん、シーズニングスが出てきて、
うんうんうん、あったね、
そう、あ、シーズニングス、あ、うーちゃん何色だっけみたいなテンパりながら青に光らせて待ってて、スラミ暑いが始まるなみたいになって、ちょっとごめん水色に変えてみたいなことやってて、
サチさんの推しは前田心ちゃんです、
そう、でもうーちゃんも好きだしみたいな、みんな好きになっちゃったんだけど、結果昨日ね
よかったね、
うん、もうそうそう、暑いで始まって、で近すぎて、
うん、
3列目ってだからなんかもう現実なのかわからないぐらいなのよ、なんかこう配信ライブ見てんのかなみたいな近さなのよ、カメラで横から、あ、ちなみにそのすごい私は下手側なんていうの、
うん、
舞台の左側、客席から見て舞台の左側の、
うん
うんうんうん、合ってるよね、
合ってる、
そうのとこにいて、もう本当にだって4番とかだから、もう超左側なのよ、
そうだね、
そうだからあんまりセンターとか右上手側に行っちゃうと見えない、うん、
逆に見づらいのかな、
そうそうそう、
そっちの方は
っていう感じなんだけど、うん、そう、でもその寄っててよかったなって思ったのは、もうなんだろう、多分真ん中とか行くと視界がすごい開けちゃうじゃん、そのアイドルからしたら、
うんうん、
なんかいろんなとこ見るんだけど、こっち側に来たらこっち側しかないじゃん、だからすごいもうみんなとピンポイントでなんか目が合うみたいな感じ、
見合ったんですか？
見合いました。絶対あったと思う。はるちゃんと。
はるちゃんとね。
先にフィロノスの話しちゃう。あ、そう、順番はもう、ビヨンズ、フィロノス。
そうだね。
で、最後本当に挨拶、
うん、
みんなで挨拶して終わりぐらいな感じだった。
うん
うん、多分40分、持ち時間40分ってフィロノスが言ってたから、ビヨンズ40分だったんだと思うんで。
まあそうだね。全部合わせて1時間半とかだったと思うから、うん、そうだと思うよ。
うんうん。そう。そうなんだよ。うん、だからもう、暑いってさ、あんまりこう、うーちゃんとみゆちゃんが抜かれないじゃん、普段。カメラ、配信とか見てると、 暑いって踊ってる人をあんま抜いてくれないなっていつも思ったから、もううーちゃんロックオンでずっとうーちゃんのダンス見るみたいな、可愛いよウータン可愛いよって思いながら見てて、
うん、
みたいなところから始まりました。
はい、いやいや普通にこうバババッと前にいたからこそ見れた思った感想を聞いてみたい。俺は後ろから見てたから、その、うん、まあいわゆるテレビで見るのと同じよみたいな、全体像を見て、
うん、
ああ可愛いなみたいな感じのことを見てるというところだったから、
うんうん、
前から見るとどういう感想なのかなっていうのを聞きたい。誰々ちゃんが実はこんな感じだったとか気づいたり、
うん、難しい。そんななんか夢中だからあんまり覚えてない。
あ、そう
覚えてないけど、でもいやライブ強いなって思ったのは桃姫。
出た桃姫。本名だよね。
そうそう、キヨの桃姫。
桃姫。
桃姫なのになんでオレンジなんて思うんだけど。はい、そう。いやなんかそもそもスキルが、ダンスがめっちゃ上手いなって思ったのと、なんだろう、ファンサまで、うん、でもファンサかな。すごいお客さんと一緒に楽しもうみたいな。一人一人と目合わせてやってこうみたいな姿勢のタイプのアイドルさんだったのね、桃姫ちゃんが。だからすごい楽しくて、こりゃ好きになるわって思ったっていうのが昨日一番の発見かもしれん。
うん、漏れなく十中にハマってますか。
うん、ハマる。あ、ちょっとオレンジ振るみたいな気持ちになるぐらいにはすごい良かった。その私は前田心ちゃんが一押しなんだけど、心ちゃんあんまねこっち側来てくれなくて、そのフォーメーションの関係で来てもすぐ戻っちゃうみたいな感じだったからあれだったんだけど、桃姫と、あとはいっちゃんのスタイルが良かった。
いっちゃんいいよね。
すごい。あとやっぱあの人もファン一人一人大事にしてますよみたいなのを伝えてくれるタイプだったから、いやいいねと思って思います。なんかそのどっちかだよね。なんかこのなんかね、なんて言うんだろう、どっちがいいとかじゃないと思うんだけど、すごいファンを見てパフォーマンスするタイプと、もっとこう全体を見ながら誰かっていうよりかここら辺を見るみたいなタイプと多分分かれるんだろうなって思うんだけど、圧倒的に見てくれる、個人を見てくれるアイドルに弱いなって思った。私はもう、あ好き、あ好きみたいな感じになっちゃうっていう。
マリリさんじゃん
マリリさんもやばかった。あの人そりゃみんな青振らせるわなって思うね。
いやもうそう、視聴から見てても、
うん、
ヒロの巣になった瞬間に青が多いってなったもん青だよねみたいな、
ね、
なりましたね。
いやすごかった。しかもビヨンズはなんか私はさ、そのツーマンだし、なんかこうシングルの曲ばっか歌うかなと思ったら、意外とそうじゃなくてね、あなたの大好きな元年バンジージャンプ、
バンジー、いや知らないな、
感じたかれたね、バンジーもね、
うん、
やってくれたね。
元年バンジージャンプ何が好きって、もうただヨハネが可愛いっていう。
あ、ヨハネ押しております、この方は。
はい、もう昨日もずっとヨハネを追い続けていたんですけども、
うんうん、
でもやっぱりいっちゃんが可愛かった。
うん、
はい、あ、いっちゃん可愛いですってなった。
うん、
でなんかその衣装的にもいっちゃんとヨハネだけなんか腕に白いの巻いてて、
うん、
うん、最強のコラボレーションと
思った、はい、自分も白いの巻かなきゃいけなかった
ね。ちょっとね、白いロンティーは買っちゃったんだけど
買っちゃったよね。
買っちゃったんだけどね。そう。よかったよ、あの二人。
いいよ。
って感じだったな。外から、旗から見てると、
うん、
目立つのは、はい、いっちゃん。まあ、ゆかねは俺がずっと見てたから、わかるっていうのと、
うん、
あとは前田心かな。あと西田しおりさんも目立ちましたね、でも。
しおりやばいよ。
うん。
やばい、あの子。あ、プロって思って。もっと人気出て思い。いいよって、まあ、今誰が人気なのかよくわかんないんだけど、私の周りのビヨンズのそのペンラーを振ってる女の子はなんか 黄色黄色黄色黄色黄色黄色青みたいな感じで、さやちゃん人気と思う。さやちゃんだよね多分、黄色ね。
あ、さやちゃん出てたね、うん、どんぐり100個分の足、うん、
もっとあるでしょと思うんだけど。
そう、どんぐり100個立てたら結構高くなるんじゃないの。
どんぐり100個って何と思
う
ね、ハローキティかみ
たいな。今日の足の長さは、ね、足変わるかい。よかったですね。
いや、可愛かったよね。自己紹介生で見れたと思って。
ね。
うん。
俺もちゃんとビヨンビヨンしたよ。
ね。
ビヨンビヨンした？
したしたした。そうそう、え、意外と周りに飛ばなくて、あ、あ、え、みたいな感じだった。いや、よかった。でさ、私 DNA が一番、もういっぱいあるんだけど一番好きなの。
うん。
DNA ほんと好きなのね。
うん。
ビヨンズの。
うん。
それも聞けたしね。
うん、聞けたね。
ね、岡村みなみーって言って。どうしたらフィノノスの皆さんみたいにセクシーになれますかみたいなね、
はい、
こと言って、ちょっと後で返答の方後で話すけど、
そうですね。
もう見れたし、あとはなんかダンスファウンダー私全員でやってくれると思ってたの。
なるほどね、なるほどね、それは確かに面白いね。
うん、でもさすがに私でもツーマンライブって初めて行って、あ、結構フェス形式なんだなと思ったんだけど、
うんうんうん、
あのこうがっつりコラボっていうんじゃなくて本当に順番に出てきてみたいな、お互いの曲シャッフルしてみたいな感じなんだっていうところで、残念ながらこう全員で何か歌って踊るみたいなのはなかったんだけど、でもダンスファウンダーをビヨーンズがやってくれたんだよね。
やってくれましたね。
いや、まあ、あれは
なんかあれはよかったよ。
もうなんかね、
うん、
もう記憶に残ってないぐらい夢中で一緒に踊っちゃって、もう一回見たい映像化してって思ってんだけど。
うん、あれはすごい良かったよ。てかもうなんか、ダンスファンダーやりますって言った瞬間に、うん、みんな、うん、おーみたいな。
ねえ、なるよね。
なった。みんなで言ってた。もうみんな、おーっつって。
言っちゃう。大声出しちゃダメって言われたから、みんな大声は出してないし、うん、コールも全然ないんだけど、さすがにリアクション、何、勝手に漏れちゃう、リアクションはね。出ちゃうよね。
普通にこうみんなでこう、うん、あ、漏れてますよ、みたいな。はい。フィロノスの方もさ、コラボったじゃないですか。
うんうんうんうん、
はい。東映大江戸線の六本木駅で抱きしめちゃったじゃないですか。
うん。
あの時もみんな、おーおーおーみたいな感じになってた。
なってた。すでに待機の時点で、あれ？
そう、あれ
っすよ。これは予想が当たったかみたいな。
なった。あれはなったよ。もしかしてみたいな。
でも全フィロノスオタクが、
うん、
フィロノスに地下鉄をやらせろみたいに思ってたからさ。
いやー、そうなんですよ。そうなんですよ。
すごい良かった。でもあれは本当に、ウータンがさ、構成考えたってブログに書いてあったけど、
うんうん、
なんか、あれはもうなんかすごいなんかこう贅沢なこと言うけど、引きでも見たかった、やっぱり。
はい。
うん。
あれは良かったよ。
うん。
引きで見た側からすると、すごい良かった、
うん。そうだよね。
よくアレンジしたなって思って見てました。
見たい。
あれは。
本当にこれ映像を貸してほしいけど、カメラなかったもんね。
なかったと思いますよ。
だってさ、この間のそのフィロノスのワンマンのライブツアー行ったじゃん、
うん、
東京のやつ。あれはもともと配信しますよって言ってた。カメラ結構動いてたよね。
下は動いてたね、この前はね。うん、結構ちゃんと、なんだ、場所も撮ってね。
うんうんうん、
今回のやつはないけど、もし撮ってるとしたら、PA 席の真ん中か、2階席の前から、定点あるかないか、ないかぐらいだ
と思う、ね。だからもう関係者にだけ、みたいな。
うん、
感じだよね、
可能性はある
。わー、もったいないって思って。
いやー、マジで元年バンジージャンプのヨハネさんだけちょっと映像化してほしいんですけどね。そういうのは叶わないですかね。
それだけは叶わないかもね。
残念。
いや、よかったね。メガネの男の子も聞けたしね。
なんか最近やってなかったんだね。
ね。
って言ってたよね。
うん、言ってた。私、ビヨンズは多分2年ぶり？多分声出せる時期のハロコン、夏のハロコンで、ゴーウエスト一緒にやらされたと言いますか。
はい。やつの回。聞いたエロマッソってしたんだね。
そう。
よかったじゃん。
ビヨーンってやってたタイプの、あの回に参加した以来だから。
うんうんうん。
そう、2年ぶりのビヨーンズだったんだけど。いやー、なんか、どんどん、やっぱアイドルってさ、デビューするとどんどんさ、綺麗になっていくじゃん。
うんうん。
すごかったよね。え、こんな全員可愛いことあるみたいな。舞台上全員可愛いけどどうするみたいな。
まあそこまで顔のね、細部までは見れなかったけどね。
あ、そうかそうか。
私は。だそういうの聞きたい。
すっごい可愛かった。
前だからこそ気づけるそういうのを聞きたい。
あとはなんか、やっぱり思ってたより、
やっぱり
細い。 そのなんか細いって分かってたけど、細いし締まってる、みんな体が、そりゃね、だってビヨンズなんてさ、あんなにさ歌って踊って跳ねてみたいな、でそれもさ MC ほぼ挟まずやっててさ、どんな体力って思うけど、体ができてますわ
な。あれさ、俺後ろから見てても圧倒的にゆかねさんが細いんですけど、
うん、
どうなの、近くて見ると
えなんか
体ちょっとお前不健康なのかっていうぐらい細いんじゃない、前から近くで見たら。
多分これさ、あの今最近流行ってるさ、骨格診断的なとこだと思うんだけど、くびれがすごい細いって
感じ。あれすごいよね、
うん、うん、細い、
うん、
なんだろう、細い、抜群に細いんだけど、うん、筋肉はちゃんとついてるし、
腹筋魔人だからな、
うん、なんか体質なんだろうねっていう感じ。だからみんな別に太いわけじゃないから、そのイハラと並ぶと太いみたいな感じに見えるかもしれないけど、
うん、
見えないな、
うん、見えないね太い人は見えないかな、さすがに。みんな細いよ、
みんな細い。
そうなんか後ろを向いて、後ろを向いてさ、あの腰のアイソレをするダンスが結構俺は見えて、うん、今回のなんだナンバーの中で、
うん、
あ、それもあるかもしれない、いろいろだ、うん、見てて、イハネの腰の動きだけすごいやたらと強調されるなと思って、
うんうん、
なんかそういうのがあるのかなと思ったんだけど、やっぱあれだね、骨格的なところあるだろうね。
あると思う。いや、ほんとバランスいいなって思ったのはやっぱりいっちゃんとココロちゃん。
いっちゃんだよ
いっちゃん
すごい、いっちゃんすごいよ、
あれは美だね、うん、ありゃすごい努力だよ。なんか
はい、え、いっちゃんはマジで、
うん、
はい、輝いてました
こりゃハマるねと
思って、私いっちゃんファンになりました ね、
ね、でなんか足水色振ってたから、なんかそのいっちゃんとも目合ったなって思ったんだけど、うん、薄い水色ね、好きってなったもん。かわいい、かわいいよ、みんなかわいかったんだけど、本当にみんな
かわいい、そんなかわいい、かわいいよ、見続けていたヒロノスさんたちは、
うん、
どうでしたか。
あとビヨンズが終わってね、
うん、
フィロノスはフィロノス楽しそうだったね。
フィロノス楽しそうだったよね。なんかもう
なんかさ、もう4人が楽しそうで私たちも幸せみたいな、そんな空間だったよね
はい、やっぱビヨンズを見てると、
うん、
こうビヨンズが可愛い、
うん、
で可愛い子たちが元気はつらつにやってる、
うん、
でそれをこっちが応援するみたいな、
うん、
っていう、こういわゆるザ・アイドルみたいなさ、
うん、
こう空気感と距離感なんだけど、ヒロノス出てきた瞬間に変わるんだ
よね。変わった変わった。だからヒロノス出てきて、昨日も言ったけど、あ、ビヨンズってやっぱアイドルだったんだなって思った後に、あ、違う違う、ヒロノスもアイドルなんだったみたいなそんな風に思っちゃうぐらい空気感ガラッと変わったし、
うん、変わりますね。
私が最近ハマっているフォーカスから始まって、
うん、いいよね、
いや自由になっちゃうねって思ってはるちゃんみたいな。ちなみに私はあのビヨンズに間違えちゃった、フィロノスになったら赤振ってたんだけど、はるちゃんをね、うんうん、振ってたんだけど、もう超いい、超いいね、
自由だったね、
うん、自由
だったね。ちょっと俺はあれだもん、後ろから見てたから、
うん、
圧倒的にビヨンズファンが多いなっていうふうに思ってたの。
うんうんうんうん、
もちろんフィロノスのことも皆さん知ってるだろうと、むしろ好きだろうと思ってたけど、
うん、
ビヨンズが終わって一発目がフォーカスで、
うん、
で振りがさ、まああんな感じじゃないですか、
あーいあーいみたいな感じでやるってこと、
うん、いやそっちのその合間でさ、
うん、
肩車し始めて足をブラブラさせながらなんかプラプラするじゃないですか
するする、
これ大丈夫なのかな
そうそう、
ちょっと
一発目でね、
ヒヤッとしてしまって
一発目でまた、ね、一番トンチキなとこ来たねと思って、
はい、フォーカスやるんだみたいな、まあ、こちらとしては大好きだったからいいけどねみたいな
面白かったね。
面白かったです。
しかもね、フィロノスね、もう本当に遊んでたから、まず自己紹介がおかしかったじゃん。
うん、
アクツマリティ18歳みたいな
言ってましたね。
胸のカップは F カップとか
言って言ってましたね、はい、あ、そうですかみたいな、
ビヨンズの、そう、ビヨンズの自己紹介のオマージュみたいなのね、
はい、
始めちゃって、
はい、
佐藤マリア、昨日で17歳になりましたっつって、何回の17歳の誕生日かわからないですけれども、
わからないですけれども、はい、
好きな入浴剤の香りはヒダキですとか言って めっちゃおもろかったんだけど、
みんなでわらわらわらわらみたいな。
そしたら、ひなたはる、15歳、好きなウイスキーはとか言って、15歳、ウイスキー
うん、大丈夫です。サントリーのカクが好きって言ってたからね。
カクとなんかもう一個言ってた
ね。カクとなんかもう、メーカーズマークだね。
あ、それだ、それだ。
うん、
名前忘れてるし言うのって。
そう。
名前言って、はるちゃん名前言ってと思って。
メーカーズマーク
あ違う違う、はるちゃんの名前を言ってないかった。
あ、マジで？ひなたはるって言ってなかったの？
多分言ってなかった。
やばいやばい。
言ってと思ってた。まあ、最後、秋葉原からの、秋葉原の申し子だっけ？
なんか言ってましたね。
なんか言ったよね。
写真非公開だけどね。
年齢非公開っつって。
年齢非公開の割にはね、先ほどの広野さんみたいに。
あ、そうそうそう。そう。セクシーになれるのかと。自己紹介でそう、答えてくれたのよ。
はい、
ミーミーのね、
うん。
どうやったらセクシーになれますかーって、はい、なんて言ってました？
年を取ればいいらしいです。年を取ればいいと思う
よ。うん、ってなったよね。
でね、それはね、年を取ればいいと思うとか言って、みんなが、はぁ、みたいになってる横でね、はるちゃんとマリリは爆笑しても
う。あの歌に本当にさ、笑い方がやばいよね。
ゲルラゲルラ笑ってて。え、これいいのかなみたいな。
いや、なんかさ、フィロノスファンはこの笑い方が好きじゃん。
うん。
いや、
もう、ギャハハ
つられちゃう。
ギャハハみたいな。
マイク通して。
マイク通して。
しかも長いのに、その笑ってる時間が長くてさ。ビヨンズファンを置いてかれてないかなみたいなね。
あ、ちょっと心配になりましたよ、これも。ずっと心配だって、俺は。あれみたいな。大丈夫かな
おもろかった。みたいなところから始まって、
はい、
さっきもちょっとね、言っちゃったけど、地下鉄のね、
はい、
大江戸線の六本木駅で抱きしめてよ、
はい、
やってくれて。だってこの間のさ、生誕で言ってたんです。私生誕は行けなかったのよ。ハスアンヌちゃんの生誕行けなかったんけど、言ったアツシによると、私たちにも可愛い曲をくれと、踊らせてくれと言っていたらしいじゃないですか。
はい、
そこのフラグを、本日、昨日、回収したということ
で。はい。ソニーさんどうにかなりませんかねってずっと言ってましたけどね。はい。
ソニーさんはどうにもできなかったけれども。
はい。ちゃんと今回、アップロードとともに、はい、できたようです。何よりでございます。
いや、よかったね。フル尺聞きたかったけど。
やってくれたみたいな。
うん。
本当に、よかったよ。
まあ、マリリさんもね、曲入るまで泣いてましたけれども。
はい。
無事。
無事に。
本当に面白かった。なんか、なんで泣いてたかって、ビヨンズが好きすぎて泣いてたんだよ、マリリさんは。
はい。
ね。もともとね、ハロータの方ですから。すごいよね。
さぞ嬉しかったんでしょ
う。推しとコラボだよって。
推しとコラボもすごいし、
うん、
推しと推しがコラボした回に3列目に見に行ったさしさもすごいと思います。
確かに、
はい、
すごいよね。だってどっちも好きってさ、このラジオがソースじゃん、それ言っててさ、まさかのコラボが実現してね、3列目に行けるとは思わないよね。
はい、
本当に私まだ思ってるけど、もうなんか死んでも悔いないかもみたいなぐらい幸せだったわ。
3年間から5年間分ぐらいの運を全部そこに今当ててるからね。
あ、大丈夫だよ。チケット当てたの私じゃないから。
当てた本人当てた本人、
まあいろいろあったんですけど、こちら側もね、いろいろあったんですけれども。
はい、いろいろあったんですけどね。はい、楽しかったですね。
うん。いや、楽しかった。
はい。
いやー、なんかその、本当に昨日は聴きたかった曲、聞けたなって感じで、その、
何が良かった？
全部良かったんだけど、
うん、
ピックアップすると、ビヨンズの熱いでしょ、
うん、
で、元年バンジージャンプ、アツシがすごい好きで、うちでずっと流してたのね。
ビヨン、ビヨン
って。そう、だから、一緒に踊れて良かったなっていうのと、DNA はマジで好きだったから良かったのと、ダンスファンダーも良かったでしょ、
はい、
で、メガネの男の子でしょ、
はい、全部順番に来てるよね。
で、うん、こんなはずじゃなかった。
うん、
も良かったし、
うん、
で、フィロのそのフォーカスもそうだし、好感度上げたいって、私たち新参だからさ、
うん、
結構前の曲でしょ、
まあ、かなり前の曲でございます
ね。なんか聴けると思わなくて、
はい、
めっちゃ楽しかったなっていうのと、
はい、
で、東王女線の六本木駅で抱きしめてでしょ、
はい、
で、まあシスターもそうだし、シスターは何回聴いても幸せな気持ちになるし、
うん、
ダブルスタンダード私最近振り付け覚えて踊ってたの、個人的に趣味で、
うんうん、
なんか一緒に踊れたわけよ。
うん、
しかも3列目でもう、うわーってなって、でもさすがに私たちの周り 私たちその3列目の周りの人たち散々そのビヨンズ一緒に踊ってたみたいな感じなんだけど、さすがにダブルスタンダード踊ってたのは私ともう一人ぐらいしかいなくて、いやーこりゃ目合うなと思ったらやっぱ一緒に踊ってくれてみたいな、楽しかったなみたいな気持ち。
ダブスタ俺も踊ったよ
ね、ここね、
やっちゃったよ。
そうで最後は私多分本当にベスト3に入るぐらい好きだなって思ってたライブライフやってもらえて、
はいはいはい、うん、そうなんですね。
そうなの、そうなの、これ本当に好き。なんか音ハメめっちゃあるじゃんダンスに、
うん、
それが一緒にできるのが好きで、手拍子もあるじゃん、
うんうん、
サビで、もう最高だったわ。記憶を失うぐらい最高だったわ、
何よりですね、
うん、っていう感じで、だから、はい、本当にアツシがセトリ全部読み上げてるよねって言っちゃうぐらい聴けたわけ、聴きたい曲を。
シスターが抜けてるからなんだろうなと思ったけど今。
でシスト言ったよ。
言ってた、
うん、
あれ俺が聞き直した。
うん、言った言った。まあ C っていうなら私はビタミンミーに最近ハマってるから、
うん
ね、ビタミンミー
可能性が詰まってるの聞きたかった、
ね、そうそうそう、しおりのやつ聞きたかったって思ったけど、
はい、
まあアンちゃんバージョンでもいいですけどね、アンちゃんに言ってほしいよね、なんか可愛くない想像だけでも可愛いんだけど、
いいんじゃないの
ね。そっか、あとはやっぱその私が想像してたやつはもっとコラボがあると思ってたから、なんかで本人たちも楽しかったみたいだし、こう高齢化していただいて、
うんうん、
だんだんこう本当にハロコンみたいな感じで、
うんうん、
この曲はこのメンバーがやりますとかを、そのお互いの曲を使うけどメンバーはシャッフルみたいな感じでいつか開催してくれたらすっごい楽しそうって思ってるって。
そうですね、
感じ今は多分もともとツーマンってこういうもんなのかもしれないんだけど、正直わかんないんだけど、まあ、コロナでさ練習も一緒にできないじゃん、だから難しいとは思うんだけど、なんかそういうのも見れたらすごい幸せだなって思います。あとはまあフィロノスにはぜひ全ハロプロのグループと順番にコラボしていただいてね、次はジュースジュースがいいなと思ってます。
なんでアンジュルムじゃないの？
アンジュルムもいいんだけど、ジュースとフィロノスの相性がめっちゃいいと思ってて、私もともとそのフィロノスに自分がハマった時もまずジュースジュース好きな人に布教したぐらい、なんかそことなんとなくこうリンクするものがあって、
いいじゃん、
いいんじゃない
、まあまあいいじゃん
感じで。
俺は最近ジュースも
アツシはだんだんね、はい、詳しくなってて、カラプロにね、
2-1も
ね、
はい、だんだん詳しくなってますので、
うん、
どこ来てもいいんですけど、すいませんちょっと椿さんだけあんまり今触れてないですけど、
それはごめん私のせいかもしれないけれども、いやーよかった、本当によかったの。なんか今日もふわふわしてるもん、まだ。え、何
ということで
とりあえずこんなところでしときましょうか。
そんな感じでしましょうか。
いやよかったんだよ、本当によかった。でももう次開催するときはチケット取れないんじゃないかなって思いますね今回は過ぎたし、マジでなんか出回ってもなかったみたいで、あんまり、
うんうん、
よかった取れて。これのためにファンクラブ入ったわけよ、フィロノスの。
うん、
よかったよね。
よかったよ、すごく。
まあ、今回それでもう本当にフィロノスとビヨンズがつないでくれたおかげで、そのフィロノスを一緒に楽しむ友達たちがビヨンズにハマってくれて、アツシもしかりだけど、これでね、ハローの沼にもはめやすくなったなと思っております。
はい、
ありがとうございました。長々と聞いていただき、そんなところで喋りたいこと喋れたかな。まあ大丈夫、喋れたでしょ
う。でしょう。
うん。
はい。気持ちは乗っかってたよ。
まあツイッターでも言ったんだけど、とにかくあの距離で見ると全員好きになるから、もうどっちも箱推しみたいな気持ちになりました。以上です。ありがとうございました。
はい。
では続いて。
続いて。
次何にしよう。
久しぶりにニュースだね。 先週が先週そうだ、ね、はい、1周年記念だったんで。
じゃあなんか選んでください、ニュースっぽいやつ。
本当は先週言いたかったんだけど、
うん、
今週に入ってしまったが、
うん、
お伝えしようかなと思っている。みんなも結構感じてるところがあるんじゃないのか。季節の変わり目でなんかこう痒いなとか、くしゃみ出るなとか、うん、
肌荒れる、私
肌荒れるなもそう、うん、でまあそれにはちゃんと理由があるんだよっていうお話、
うんうん、
で名前は寒暖差アレルギーというものがあります、
うん
うん、これちなみに俺もなるんですわ。
うん、
なんか元々なんか豚草のアレルギーなのかなとか、
うん、
いろいろまあ多分あるんだろう。でも鼻の手術をしたこともあって、うん、あまり花粉に関しては鼻からのものに関してはあまりこう症状が出なくなってたはずなんだけど、
うん、
やはり9月になっていきなりグッと冷え込んできて、なんかくしゃみも出るし、肌も荒れたしみたいな、
うん、
でこいつにはちゃんと理由は寒暖差アレルギーなんじゃないですかねというのを、ニュースでやっておりましたので、こいつをちょっと紹介したいなと思ってます、うん、なのでこの時期になって目とか、あ、目のかゆみはね一応花粉じゃないからあまり出ないらしいんだけど、まあなんか皮膚が荒れるとかくしゃみがよく出るぞみたいなやつは別に風邪とかじゃなくって、もしかしたら寒暖差アレルギーというものかもしれませんということです。なので、もしそうだとしたらあまりこう薬に頼るとかせずにちょっとこう体を落ち着かせれば治りますよっていう話で、この寒暖差アレルギーって名前で言ってるんだけどアレルギーじゃありません、
うんうん、はい、
なので鼻炎とかそういうのじゃないんですっていうことで、まあなんかアレルギーがない人、通常アレルギーがない人、花粉症じゃない人とかもこの症状は出ますということで、なんか体が変になっちゃったんじゃないのかとかっていう思うかもしれないけども、そうじゃないよっていうところだね。まあ症状はくしゃみが多いみたい。くしゃみ、鼻づまり、皮膚の荒れとかかな。です。さっきともあるよね、これね。
ある。私は昔から、子供の頃から、季節の変わり目って具合悪くなるんだけど、
うん、
多分それで、本当に花粉症みたいな症状出るんだよね。
うん。
鼻水が止まらんみたいなとか、くしゃみが止まらんみたいな。肌も荒れるしって思って、私は、私、家族誰もいないんだよ、花粉症がね。
素晴らしい。
うん。で、でもなんかその、出るなーって思って、その春先も、出るし、その花粉症の時期と被るんだよね。春先も出るし、秋、
うんうんうんうん、なるほど。
そう、秋ね、入りたてみたいな時も出るから、一回、でも、花粉症って薬飲んだら良くなるって、周り見てて分かってるから、
うん、
薬もらいたいなって思って、行ったことあるのね、耳鼻科、
うんうん、
行って、検査してもらったな、簡易な検査だったんだけど、みんなから言わせると。
うん、嘘だと思います。
そしたら、私何のアレルギーもなくて、健康体、もうハウスダストとかも何もなくて、アレルギー、
うん。
で、その時に言われて知った、私はこれ。
はい。
季節の変わり目の、なんかその、あるのよね、寒暖差アレルギーみたいなやつが、って言われたんだけど、逆に、じゃあ、どうしたら治るのっていうのがないから、困ってるっていう。
はい。ですね、治す方法は、うん、まあ、原因が分からなきゃ治せないんだけど、
うん、
一応ね、まだ原因っていうのがね、はっきりはしてないみたいですね、これは。なんだけれども、
うん、
一応影響しているものとしては自律神経の乱れと、
うんうん、
季節の変わり目によって寒暖差が起こることによる、
うん、
粘膜に対して、この粘膜が暴走しているっていうことで、その粘膜の出す出さない、うん、強くする強くしないっていうのは自律神経が関連しているので、まあ、そこなんじゃないのかって言われていますと。で通常は鼻とか喉とかの気道、空気が通るところ、
うん、
まあ、冷たい空気が入ってくると血流、自分の血流を豊富にしてこう暖かくして、
うんうんうん、
で粘膜を増やすみたいなことをしてこう気道を守るんだけど、これが今までこんぐらいの温度だったんだ、温度だなと思ったのが、
うん、
急に冷たくなってしまったと、
うん、
いうことで、おお、超冷てえじゃねえかよって言って、すごくこう血流を多くして粘膜をめっちゃたくさん出すみたいな、
うん、
っていうことによって過度に反応するようになっちゃって、
うん、
鼻水が出すぎます、くしゃみがたくさん出ますとかっていう、過剰な反応が現れているのではないかというふうに言われています。なので、まあ、原因は自律神経の乱れ、
まあ、ざっくり言うと、
はい、
体が追いついてないよってことだよ。
はい、そうですね。
で、結局対策とかはないんだ。
はい、まあ一応対策として、
うん、
まあ、こんなのが考えられますよっていうのは、
うん、
一応気温の急激な変化がなければいいねってい
う
のと、鼻の粘膜守ろうねっていうのがあるので、まあ、マスクつけるのがいいんじゃないのって。
気温の
気温の急激な変化だから、今まではこのぐらいの外の外気温が30度だったのが、いきなり20度になったら反応しちゃうじゃん、
うん、
だからマスクつけて、いつもこの口の周りの温度は一定に保ちましょうとかっていう話やな。
なるほどね、
はい、
気温いじれんの人間がって思ってた、
はい、自分の体の周りの温度をいじりましょうというところ、あとはまあなんか体をゆったりさせるためにゆっくりと入浴するとか、
うん、
そういうので自律神経乱れを、
うんうんうん、
抑えましょうっていうのが、まあ、今のところの対処法みたいになってますよ、
うん、なるほどね、
はい、
なんかそういえば私も今日お昼なんか急に鼻水がツーって垂れてきてさ、何かと思ったけどこれだな、急にね秋、こんなさ、しかもさ結構9月1日ぴったりぐらいから秋始まったよね、このね、
はい、はい、9月1日ぴったりでした、
カルタ合わせと思って、
はい、すっと寒くなった
よ、ね、夏休み終わりましたねっつって、
え、寒っってなったけど、そうなんですよ
今年おもろいわ、
うん、ということで、まあまあ、うん、まだね9月入っていきなり下がったけど、また多分また少し気温も上がってまた下がってみたいな、
今下がってきた
のが ね、
またね、
あると思うから、できる限り、
うん、
まあ体に対して急激な負荷をかけないように気をつけましょうね、
うんうんうん、
あとはまあなんだ、末端が冷えると、
うん、
やっぱその自律神経って乱れるらしいので、
うんうんうん、
手袋したり靴下したり、
うんうん、
靴下履いたりか、
うん、そうだね、うなずいちゃったけど、
はい、あとはまあ体を変に冷やさないためにお腹周り温めたり膝掛けしたりとか、
あ、
そういうのをするのもいいんじゃないですかということで、
腹巻きとかね、
はい、まあなんかできる範囲のところで体をいたわりましょうというところですね、うん、まあ、寒暖差アレルギーっていうふうな名前がある、うん、あるので、
うん、
まあ、ちゃんと名前があるので、はい、よくあることなんだよという感じ。俺は結構最近になって悩まされてますね。
まあでも結局なんか即効性のある対策はないから健康でいましょうみたいな、そういう話ね。
そうだね、まあ気をつけましょうでね、うん、これは
難しいよね、
うん、っていう感じ。これちょっと先週やりたかったんだけど、まあまあまあ、
まあ先週ね、
うん、
それどころじゃなかったから、
ね、はい、まあ、先週は1周年ということで、まあ、やって、
うん、
今週を遅ればせながら、まあね、世の中事情としてこんなのがありますよというお伝えを、お伝えでした。次いきますか。
うん、なんか今週全然そのなんかニュース番組で扱うみたいなさ、なんかここお堅いニュースはないんだけれど、うん、
うん、まあなんかお堅いニュースがあまり面白くなかったから言えてないんだよね、
うん、
うん、それこそね、まあ、やろうと思えばね、総裁選の話もあるしさ、みずほ銀行どうしたとかさ、なんかいきらでもあるんだけど、
みずほな、
あんまこうねパッとしないから、なんか話してもよくわからん、そうですかみたいな感じで終わっちゃうからさ、
ちょっとじゃあ一回さ、しょうもない話聞いてくれる私も、
はい、
みずほのさ障害相次いでるからさ、私みずほも持ってるんだけど、うん、口座を、
うん、
しかも、うん、ま、メイン口座ではないけど、まあまあ使ってるわけ。いや、なんか、やだなって思ってきて、でもさっき CM でさ、あれ、はい、石原さとみ ?USJ。USJ ですね。UFJ。
うん。
なんかネットで口座作れるよ、みたいなこと言ってて、
うん、
かわいいし、作ろうかなって思っちゃったっていう話。
はい、
取り替えようかなみたいな。
はい、いいじゃん。
多分石原さとみだったと思う。
阿部寛と大谷翔平と
つながったっけ。しかもカードも可愛いし赤で。
うんうん。俺の UFJ は、
うん、
ディズニーコラボだったかな、キャッシュカード。
なんか最近さ、こう番号入れないじゃん、キャッシュカードってね、キャッシュと デビットがさ結構一体型になってると思うんだけど、最近の銀行のカードって。
ほう、
あ、これこれこれこれよ。
ああ、かわいいね。
かわいいでしょ。一緒に遊びもかわいいし、カードもかわいいし、
うん、
なんかもう変えようかな、青から赤にみたいな気持ちになっております。
はい
ね、
うん、緑にはねしないんだね。じゃあ
緑、
日本の銀行は3つでしょ。大手銀行は赤、青、緑。え、3メガバンク、おいおいおい、調べるんかい。おいおいおい、出てこないの。
私思ってないでしょ。三井住友。
あ、そうそう。
あ、うん、
業界人たちはねよく言うね、赤青
言う言う言う言う、うん、
そう。まあね、別に
あんまりでも見かけなくない。
いやいやいや、めっちゃめっちゃある。
で、私なんかあんま好きじゃないんだね、きっと。こう視界に入んないというか、
それは気にしてないからだよね、
うん、
あのうちの周りにもたくさんあるよ。あ、それあるわな。
うん、それあるだろうね。
ある。
うーん、
まあ大きさでいくともう UFJ さんからすっげー大きくて、
うん、
次に三井住友で、みずほがものすごくちっちゃいっていう感じかな。
じゃあみずほすごいじゃん、逆にちっちゃいのに3メガとか入っちゃって。
だから、
うん、
大変、だから大変なのよ。いろんなこう銀行をガチャンってやって、うん、大きくして3メガバンクの一角になってるから、
うん、
中はもう、
ああそうだよね
っていう感じ。
しかもなんかすごいざっくりとした情報しか持ってないけど、技術屋さん切っちゃってんでしょ。
へえ。
だから
技術屋さんを切るってのはどういうことなんだ。自社で持ってる人ってこと。
そう、だからあの ATM システムとか作れる人を何クビにしたのか、まあ、なんていうの、採用枠みたいなのを減らしてるのか、そこら辺ちょっと全然わかんないけど、とにかくそこを減らしてるらしくて、人員を。そりゃそうなるよねって言ってる人がいたよ。
まあまあまあ、わかんないけど、システム開発とかさ、導入うんぬんかんぬんっていうのは、自社だけでやるっていうのがなかなか難しいものがあるので、
うんうんうん、
まあ、外に頼るんだろうけど、
うん、
それでもね、それの良し悪しを判断する人がね、いないとなかなか大変かもしれないね、
うん、それはそう、ね、自社だけでやってないとは思うけど、その大事なところを切っちゃったんじゃない。でも
みずほさん、私もみずほさん使ってるんですよお願いしますよみずほさんっていう話ね。はい、まあ別にこれ本当広がんないから
、うん、
そんなもんですね。
以上以上、
まあ、相次いでますねってことですね。
そうなんだよ、なんか今週さ本当にイオンの水害のニュースがねパッとしなくてさ、
うん、
まあまだ水曜日なのもあるけどだってなんだっけ、今何落としたんだっけ。ああ、そう、 iPhone の13
13、うん、
が出るのって、まあなんかもっと大きいニュースになるかなと思ったけど、
うん、
そうでもないし、
わかんないけど、
うん、
なんで大きくなると思ったのかが不思議
なんだけど、だって指紋が入ってくるかもしれなかったしそのなんとか S じゃないじゃん、
うんうん、
だからなんかこうすごい変わるのかなって思ったの。
うんうんうん、なになに S から何か変わる、 S じゃなくなると、あ、じゃあ S ってのはマイナーチェンジって意味だったの。
知らない、でもなんかそういうイメージ
そうなんだ
勝手なそういうイメージがあって
はあ、はあ、なるほどね、
うん、
あんまりそこは気に
してなかったな。最近ないか、 S11 もないもんね。
11S って確かにないね。
8あたりからないか、うん、
8、確かに8、10 10は S とかあったのかな。
10S あったわ、
あったあった、なるほどね。まあなんかあったりなかったりなのか、
そう、
理由はわからないけど、もう俺完全に13については全然期待もしてなかったから、で出てくる、まあまあ何の驚きもないだろうと思って、
うん、
今回この発表があって何の驚きもないからそんなもんだろうって感じで流してたんだけど、
うん、
なんかそうだね、みんな期待してたのかもしれないね。 なんか今日たまたまニュースでさ、うん、あニュースなんかのワイドショーか何かで、スッキリだっけ？
うん、やってた朝ね。
ね。いや、実はこう、大きな変化があったんですよとか言って、うん、芸人さんが出てきてさ、熱く力説してたけど、それが、動画とかカメラの性能がすごくなったんです。なんかそういうシーンで撮れるようになったんですよ。シネマみたいなんです。ああ、そうみたいな。
そうなの。なんか、うん、私さ、結構映像撮るの好きなんだけど、
うん、
いらん、その機能と思って、
うん。
自分でピント合わせさせてみたいな。だからさ、12もそうだけどさ、いらん機能がさ、多い。
なんかこう。
勝手にやられちゃったから、
うん、
うまく撮れなかったみたいな。逆に出てきちゃうからさ。
そう、なんか、今回、もし、その、なんちゃらさん、芸人のなんちゃらさんが、言ってたやつが、超目玉だって、出してるもんなんだとしたら、
うん、
いや期待外れもいいところだよね。いやいや、そこは求めてないよ、みたいな、のとか、
うん。
はい。いや、そんなに話題になることないんじゃないかな、と思っていたので。
ピンクが入りましたね。
いうところで、まあまあ、そうですかって感じですね。
うん、
iPhone に関しては。まあまあ、この後ね、また、細かいのが出てくると思うけど、
ライトニングのままだし。
マジ？あ、うん、それはちょっと痛いね。
なんか何なんだろうね。本当に何が、とりあえず出しとくみたいな。
それは痛いなぁ。そうですか、うん。タイプ C になったらちょっとみんなざわつくのかもしれないけど、そうでもないんだね。あとはまああれか。今はもう12から、もう一個前から、非接触でそもそも充電できてるから、
うん、
あんまりそっちの有線で、物理的に接触させる方に力が入れないかもしれないね。
あ、でもすごいわ、このシネマティックモード。そのさっき言った勝手にピントを移動させるみたいなやつが、
うん、
あ、その勝手にピントを移動させるなら今もやるのかな、やるけど、じゃなくてその人の顔を何認証して、顔が後ろ向いたら後ろのものにピント合わせるみたいな、そういう機能らしいんだけど、それはいらんと思ったわけ、私は。でもそれだけじゃなくて、撮影後にフォーカスを変えたりできるらしい。だから撮って、あ、ボケ撮るやんみたいな、ピントこっちこっちみたいなことを自分でいじれるようになったってことだ。
すごいね。だからやり方は、どこかに焦点を合わせるではなく、
うん、もう 2個レンズついてるから、
うん、全部撮っておいて、
うん、
後加工で自動的にフォーカスをこう絞る絞らないって。
うん、
やってるんだ、
うん、
へえ、なるほど。それデータ食うね、容量ね。大変だそりゃ。
しかもインカメラでもできますって。
うん、
うん、
あれ本当に、まあね、数年前から気づいてはいたけれども、
うん、
最近はカメラを持ち歩いてますよね。
そうそうそうそうそう
まあまあ悪いことじゃないよ、俺もカメラ撮るの好きだからいいと思うけど。
でもそんなぐらい、あと電池の持ちがまあちょっと良くなったよって言ってたけどね。
うん、まあ、ネタはでもそんなもんだよ。
うん、
あんまり掘り下げても面白いもんじゃないと思っている。あとは、例えばね、値段が半額になりましたとかね。だったらいいかもしれないけども。
まあ、ちょっと泣くけどね。買っちゃったよ、みたいな。なんかね、私はでもね、オレンジが出るっていう噂を聞いてたのよ。でもさ、iPhone が、新作発表、あ、iPhone っていうか、Apple がさ、新作発表するまで、なんか毎回さ、デマっぽいニュース出るじゃん。
うん、
デマなのか予想なのか、
うんうん、
だからさ、どうなんだろうと思ってたんだけど、そのオレンジがあまりに人気でさ、出たらいいのに本当にと思ってた。出なかったね。
出なかったんだ。
こんな感じ。
あー、結構いい感じに作り込まれてる画像だけどね。
そうそうそうそう。
はあ、はあ、わかんない。俺はその iPhone とかなんだ、携帯もしくは持ち歩くものにおもちゃっぽさを求めないから、
うん、
あまり惹かれないけど、かわいいよね。
かわいいかい。私もなんかこう強い色のものを iPhone には求めないからさ、うんーって思ったけど、確かにそのなんかそういうの持つの好きな人いるじゃん。あとはさ、その自分の持ち物の色を合わせてる人とかさ、
うんうんうん、
いるじゃん。だそういう人からしたらさ、いいよねって思って。そう、
カズレーザーとか大変だよね、全部赤じゃなきゃ
確かに持ち物も赤なのか知らんけどね。小物とかも赤なのかは知らないけど、
赤でやってほしいけど
な。そうだろうね。この間私服の方が赤いとか言ってたもん
ね。言ってたね。
まあそんな感じで、まあ私たちはね、 12買っちゃってるからさ、
うん、
まあ、13を買うことはないんだけれども、あの今日明日とかでね、
うん、まあそう、
うん、そんな感じだったね。なんかね、結構期待してたと思うよみんな。
そうなんだ。
タッチ ID だっけ、指紋認証の復活だって言ってたじゃん、うちらと一緒にさ、こう SE、 あの一世代のね、
うん、
SE 使ってる人にさ、
あ、指紋認証ね、
そうそうそう、私たち形似てるからミニにしたよみたいな、12のミニにしたよって言ったら、あ、いいな、でも私は次指紋認証のがまた出てくるって聞いてるから待つんだみたいな言ってたじゃん。
そうだね、あの時に噂されて1年前ぐらいかな、噂されてたのは、
うん、
あの、
うん、
電源ボタンのところでの指紋認証
がね、そうそうそうそう、
うん、
だって実際 iPod には入ってるよね
今のやつ。あ、一番大事に入ってるね、
うん、
入ってる入ってる、
そうだから、
うん、2021モデルは確か入ってるね。
技術としてはもう出来上がっているわけじゃん、
うん、
だから、まあ、実現できるんだろうなって多分みんな思ってて
思ってた、
うん、
それはもうライトニングと一緒よ。
まあ確かに、
うん、できるんだよ。
だって私が今、
うん、
その iPhone 13って何が変わったのかなって調べようと思って Google 検索で iPhone 13って入れたら、
うん、
トップニュースの1個目は Yahoo ニュースの iPhone 13顔認証のみ残念がるっていう記事だもん。それだけみんなやっぱ期待してたね、ここ。
うん、
ねえ、やっぱジョブズさんなんだよきっと、知らんけど、
まあ、作ったのはジョブズだけど、今回のティム・クックさんはかなりうまくやってると思いますけどね。
うんうん、
うん、って思うよ。
わ、今回もミニも出るんだね。おもろいね。そのなんか SE から12に変わってみて思うけどさ、
うん、
頑丈でいいね iPhone 自体が。なんかさ、まあ、SE の時はケースしてなかったのもあるけど、結構ちょっと落としたら削れちゃったりへっこんだりとかしてたんだけど、これは落としてんだけど、すぐ落としちゃうんだけど、携帯全然なんか全然大丈夫って思うし、お風呂も持ち込めるし、
素材変わったからね。
そうそうそうそうそ
う、
うん、いいなと思いますね。私は結構気に入ってんだこのミニ。
はい、私も気に入ってます。
いいよね。そんな感じで、あさって、明日だからラジオの時はもう始まってんのか、予約が、
うん、
予約が始まりそうですよ。
うんうん、
もう並ばなくていいんだね、3日前とかに発売3日前から表参道だっけ、ね、
表参道から渋谷までだっけ、並んで、銀座か、銀座か、
お店の前から列でってこと。
そうそう、銀座だ、銀座の3丁目にアップルがあって、銀座の1丁目まで並んでるみたいな。
すご
ね。
ね。
大変だね。
そんだけ情熱捧げられるものがあるっていいよね、やっぱり。
サシさんの美容の素性。
違うの、やっぱり。だってチェキとか買わないもん。
でも、
うん、
早く並んで入れますって言ったら並ぶでしょ。
ね、早く並んだら
中に入れますって。
いい席取れるってこと？
いい席取れるのか、そもそも入れるのが前置が順なのか分かんないけどさ。
あー、そういうことか。いやー、並ばないかな。
あ、そうなんだ。
なんか負け戦はしないわけ。自分よりはるか何上の人が、上のレベルの方々がいるって思うと尻込みしちゃう。それこそ3日前とかもさ出るよ、それ。
あ、トシさん3日前から行くと思ってたよ。
かな、わかんない。一緒に行こうぜってなったら行くけど、多分と思うと一人でぼって思ったら行かないかな。
最近だったらさ、
うん、
むしろこうキャンプグッズあるじゃん。
うんうんうん、
そこで寝泊まりしなきゃいけないじゃん。
うん、
別にこうテント張ろうとは思わないけどさ、
うん、
別にキャンプ用の椅子、
うん、
持ってって、
うん、
目の前でコーヒーとか沸かしちゃってさ、でテレワークできるじゃん。 外でずっと仕事してるんでしょ。
ああ、
まあ、全然3日ぐらいいけんじゃねって思っちゃった普通に、まあ、
この季節ならいけるね。
あ、そうだ、もちろんもちろん、うん、夏とか冬とかね、うん、それは無理だけど、普通に今考えてみるともういけなくないかとか思っちゃったよね。いや、やっぱ一番大きいのは平日に仕事できるっていう、
うん、
どこでも仕事できるから外で5日とかでっても別にいいじゃんね、うん、みたいな。
ははい、
そう、打ち合わせの時とかもさ、
うん、
なんか音外車通ったけどどこにいんのとか言って、あ、今実は iPhone 並んでるんすよみたいな。
でも電池が持たないんじゃない PC の。
途中でカフェ行こう。
誰だ、離脱したら終わりだよ。
いや、そこは2人とかで行けばいいんでしょ。
あ、そうだね。
いや、今も行ってこいよ。
トイレもあるしね。
うん。まあまあ、ちょっと、いや、今のこのテレワークのご時世だといろいろあるな。いや、最初から並ぶの大事だよね、そしたらね。
うん。
河野さんも怒っちゃうわ、それ。
そう考えるとさ、
うん、
あの全然その東京都の取り組みを批判はしないんだけど、あの東京の渋谷のワクチンに並ばせたやつはなんかこうやりたいこととこうやらせてることが逆だなっていう。
あれ渋谷区がやってたよね、東京都じゃなくて。
え、そうなの？だってゆり子がやるって言ったのに。
あ、そうなんだ、知らなかった。
あ、どっちが言い出したかは知らない。東京都だと思ってたよ、私は。あれは東京都が仕切ってやってんだと思ってた。
ほう。
そう。あんなに密にならないでっつって、コロナの感染リスクを減らすためにやるワクチンなのに、
うんうん、
すごい人集まっちゃったみたいなね、やつはなかなか難しいよねと思って見てたけど。
うん。さしさん正解、東京都。
そうだね、よかった。
うん、
そうそうそう、結局ね、今は多分 LINE なのかな、ネットで抽選になったよね。
なりましたね、
はい、うん、まあいいんだよ、こうやって失敗しながらさ作っていくっていうのは全然いいとは思うんだけど、
はい、やらないよりいいよ、
うん、
本当に
ね、
素晴らしいと思います。
ね、やってみたことによってさあ、
うん、
若者全然打ちたいんじゃんみたいなさ、
うん、そういうこと、そういうこと
よく分かったしね、
うん、全然なんだ、批判するところは一つもないよ、
うん、
やってよかったんじゃない。
なんかさ、なんだろう、どうしてもニュース番組とかってさ視聴率がさ大事なわけじゃん、そのスポンサーのあれもあるし、だからそのキャッチーな話題をやりがちじゃん、そりゃ
メッセージもね、
そうそうそう、うん、だからなんかこうワクチン打ちたくない若者とかなんかそういうのが結構フォーカスされてたけどさ、そんなになんかこう大多数じゃないんだなっていう、私の周りっていうのかな、もう大学生の子も普通にワクチン打ちたいって言ってるしみたいな感じで、
やっぱね、うん、こう担当者とかさ、
うん、
その場を動かす、実際に動かす人が自分で手に入れる一次情報が、
うん、
超大事であって、
うん、
周りがこうやって言ってるからとかってやるとまあこうなるよねみたいな感じ、
うん、
で今回初めてこの東京都担当者、うん、もしくは渋谷区職員が一時情報に触れることができた、
うん、
はい、もういいんじゃない、いい時間とお金のかけ方したんじゃないみたいな、
よかった、
はい、って思いますね、
うん、ただなんかうまく回んないかなと思ってるのは、この渋谷のワクチン接種始めました騒動で知ったんだけど、結構ワクチン余ってますよって発信してる人もいるみたいで、今日空き出ちゃったんですけどみたいなとか、もともとここ枠すごい空いてるよみたいな情報流してる人も同時にいるみたいで、なんかそれうまくならせないのかなみたいな、なんでそこは枠そんなに余っちゃってんだろうみたいなのが、こうなんかうまく連携できると、まあ、難しいとは思うんだけど、誰かが統括で管理できるとすごく効率よく接種が進みそうだなと思った。
そうだね、
うん、
ね、なんだその難しいところだけどさ、
うん、
1枠2枠みたいな、
そうキャンセルのねところはね、
そう、そこをこう精緻にやりに行くのか、もうそこはしょうがないと、
うん、
割り切ってもう少し大きいところで仕組みを組んでいくのか、まあまあなんか難しいところだけど、
うん、
どこまでやるのか問題は
そうそう、
いつまでも付きまとうよね。
そう、キャンセルのやつは難しいなって思うんだけど、じゃなくて普通になんかもう1週間後からこんだけ枠空いてますみたいなやつも見かけて、なんで私の周りとか結構その打ちたいけど予約全然取れなくて困ってる人とかもさいてなんでそんなことになってんだろうなって思った。なんでそっちは空いちゃってんのかなっていう気持ちになりましたね。
うん、それは何なんだろうね。
うん、ちょっと私もそこまで追っかけてなくてわかんないんだけどさ、もったいない。まあでももう2回目接種終わった人が 50% 超えたとか言ってたよね。
言ってたね。
うん、いやーまあなんかいろいろ緩和されるといいんだけどね。しれっと緊急事態宣言伸びてるし。
うん
昨日そのライブ帰りにさ電車で女の子たちが喋ってってさ、
うん、
もうほんとそれなと思ったんだけど、あ、今ってそれダメなんだっけ。え、今の緊急事態宣言って何がどうなってんだっけ、わかんないよねみたいな、今何の時期みたいなのわかんないよねって言ってて、わかるって思って聞いてたんだけどさ、緊急事態宣言が発令されてるのはわかってる、さすがにわかってるんだけど、中身がちょこちょこマイナーチェンジするじゃん、
うん、
とかこうなるかもみたいなのも出てきてるじゃん。今さ何ができて何がダメなの、お酒は結局今あだダメなダメなかみたいなさ、そういうのがすごく難しいなっていうのと同時にやっぱり正直興味が薄れてるなって思うよね。
うん、緊急事態宣言というものが、
うん、
我々一般市民、
うん、
かつ自分で飲食店を開いていない人間たち
消費者側として
に関してはあまり意味はないのかなって思ってるよ。もちろんね、あの行動制限、飲食店に入りづらいとかさ、そもそもお店がやってないとかさ、
うん、
そういう行動制限はかかるし、
うん、
マスクはしなきゃいけないとかっていう行動制限はかかるけど、
うん、
まあ日常生活にそんな影響はないだろうと。
そうだ、普通に暮らす分にはね、なんか、
うん、って思うので、まあそれは興味薄れるよねって、意思というよりかは興味が薄れていいんじゃないのかなって逆に今話をしたから思っていて、
ほうほう、
それが日常なんだよね、もう。
うんうん、
いいじゃん、もう日常に溶け込んだよこのコロナが。
いや、コロナが溶け込むのは別にいいと思うんだけど、
うん、
いいと思うっていうか、まあ治療薬は欲しいけどね、
うん、
だからもうでも緊急事態宣言って名前を使っているのに慣れちゃうって、なんか、
うん、
なんだろう、なんて言えばいいの、そんな安易に出してよかったんだろうか緊急事態宣言ってって気持ちになるだけ。平時じゃないわけじゃん。
うん。
ね。
そうそうそう。だから、そもそもじゃない。ウィズコロナイコール緊急事態なんでしょって気がしている。当時はコロナ自体がよく分かんなかったから、
うん、
緊急事態宣言というものを出して、今の緊急事態宣言と前の緊急事態宣言がほぼ変わってないと。中身的にはね。対応してる人はどうなのか分かんないけど、ほぼ変わってないじゃん。中身は、まあ、もしくは今の方が厳しいか、お酒もダメだし全部ダメだしみたいな、っていうのが日常に溶け込んだっていうことで、ウィズコロナイコール緊急事態宣言下であり、我々はそれを日常としてもうすでに受け止めてしまっているっていう世の中ができた時点で、まあまあまあそっかみたいな感じは今話をしながら思ってしまった。そっか、こう緊急事態宣言というものが仰々しく今でも効果をバリバリ発揮していて、
うん、
こうやべえ緊急事態宣言出てるよもうなうぬみたいな感じに、
うん、
わたわたしない今の世の中、
うん、
っていうのはウィズコロナになっている時代としてはまあいいんじゃないのかなみたいな、
うんうん、
まあ慌てず騒がず我々の影響の範囲を自分たちで見極めましょうということで、うんうん、
まあウィズコロナにはなりつつあるね。
うん、やっぱなんか緊急事態宣言というもの自体が薄れてしまってるねとか、今何なんだっけ、中身が浸透しないのは良くないけど、もう何もいいことはないんだけども、まあ、その緊急事態宣言というものが仰々しく構えられていないっていうのは、まあそれはそれでいいんじゃないのって今思ってしまった。
まあ、本当になんかそのね、 こっち側としてはね、お店やってないんだ、じゃあいけないねって感じだもんね。
はい。そうなんです。うん、今、最初が言ったように、消費者側はあまり、
うん、
あまりそんなにだよね。
もうなんか、やってないんだったら、そうなんだね、
うん、
としかなんないもんね。
はい。ちょっと娯楽施設がやってないのは、ストレスが溜まってしょうがないんだけれども、
確かに。
まあ、まあまあ、それでもね、まあ、生きていけばいけるか、みたいな。
うん、ね、デルタの感染が強いとかになるんだったらね、大人数のカラオケとかもね、
うん、
そりゃまあダメかってなるけど、
うん、なんだっけ最近、
ん、
カッパとあともう なん
ちゃらかミュー、アミューナとか、イーター
、あ、そんな感じのやつ、なんか、ね、なんかアバッと出てきてさ、
うん、
なんか聞き慣れない名前がいくつか出てきたな、
カッパだカッパだとか言って、うちカッパがいるからさ、
うん、
カッパだとか
って、ね、
盛り上がっただけで終わったよね。
はい。それが何なのかさえもあんま
分かんない。分かんない分かんない。でも結局デルタのが強いみたいなね。
なんか強いというよりかは今を席巻しているのがデルタだからみたいな感じはするけどね。
あれそうだっけ、なんか。
いや全然知らないよ。
なんかあの、
お最近見つかったわけじゃないから。
その、なんか新しいやつが流行ったんだけど、どっかで一回。
うん。
でも、一気にデルタに戻ったみたいな。ことを言ってた気がする。そのざっくりそんな感じのこと。デルタ強いと思って。
はい。
そんな。もう1年半経つもんね、コロナ来てから。流行ってから。で、またさ、今下がってきたじゃん、すごい東京。
うん。
ガクッて下がったじゃん、びっくりするぐらい。なんか。
まあ、わかんない。なだらかに下がってる気がする。
徐々に。本当、なんか先週比とか見てると、そんなに下がる一気にって思ったんだけど。
1000人ずつぐらい増えて1000人ずつぐらい減ってるみたいなイメージ。俺の本当にイメージ。本当に最近ニュース見てなくて申し訳ない。
なんだけどさ、なんかまた冬が来ちゃうから、どうなるんだろうとは思っている。
うん。
ね。なんかせっかく落ち着いてきてさ、今緊急事態宣言も緩めようかみたいな話出てるじゃん。営業時間もうちょっと伸ばそうかなとか、お酒出せるようにしようかなみたいなことふわっと言っていたなってふわっとした記憶があるんだけど、なんかそれを始めてやったー楽しい日常が帰ってくるって思った矢先にまたドーンって増えて、ドーンって規制いろんなことされちゃうのかなって想像するとちょっと悲しい気持ちになる。
そうなんだ。俺は今こうやって効果があるのかないのか分かんないけども緊急事態宣言ってなんか続いていて俺はいいなと思ってたんだけど、緩めちゃうんだ。
緩めちゃうらしい。
ワクチン証明とかとは別でもう全体的に緩めるんだ。
うん、なんかそこら辺よく分かんないよね。
分かんないから聞いてみたんだけど今、うん、そうだね、
うん、
まあ、なんか正直ちゃんとミス見てないから分かんないけど、
そこが同時進行で行われてるのか分からないけど、
うん、なんか、まあ、新聞読む感じだとあんまりそこは細かく線引きされてるようには見えてないけどね、
うん、
そもそもあんまり緊急事態宣言を弱めるっていうのをちょっと言葉として見てなかったから、あのワクチン証明の話はね、
うん、
ちょっと出てたけど、
うんうん、
いいんじゃないの？ワクチン証明は俺は面白いと思うよ、
うん、
なんかこう強制するような感じになってしまうのはあまりどうなのかなと思うけど、まあそれが打った人にはそれなりにこうまあまあ危険を顧みずよくやったでしょうみたいなので、はい、利点があってもいいんじゃないかなと思いますね。
どうなるんですかね。
どうなるんですかね。
まあ、でもさすがにもう私たちの周り結構打ててきてるね。
そうだね、うん、日常的にたまに会う人たちはもう大体みんな2回目まで打って、
うん
うん、って感じですね。
私会うって言ってもオンラインだけどね、まだオンラインで話したよね、私も2回目を打ったみたいな知っただけなんだけど、
うんうん、
全然会えてないよ。
そう、このコロナ禍でさ、
うん、
まあ、何回かあのここでも取り上げようとして、結局なんだ言葉には出してないんだけど、
うん、
結構こう都心でのオフィスの空室率とか上がってきちゃって、
あ、
まあ、都心から人が出ていっていると
最近またなんかニュースになってたね、
うん、 もうなんだリーマンの時リーマンショックが起きてさ、リーマンブラザーズが破綻してみたいな、
うん、
全体的にもう一気に、
うん、
なんだ景気が下がった時があったけど、そこよりも今は、
うん、
都心の空室率が下がっている、
うん、
という中で、
うん、
つい最近なんだ東京23区の一人暮らしの賃料ランキング出てた。これはなんか前年比云々っていうのがあんま出てなくて、
うん、
うん、結局上がっても下がってもまではちょっと見えなかったんだけど、
うん、
高いね。なんか人が出ていっている、まあ、オフィスの話だから人が住む場所、一人暮らしの人が住む場所とは直接関係ないのかもしれないけど、
うん、
それでもね、人の出入りとかさ、そこでの生活っていうものが減っているのであれば、家賃は安くなんじゃねえのかと思ったんだけど、それでも高いっていうネタがあの IT メディアビジネスで出てて、ふむふむとなったよっていうお話。もうこれサシさんも知ってると思うけど、
ん、
都内の一番高いところは赤坂見附と永田町、
うんうん、
一人暮らしでの家賃相場が15万円。
怖いよね、まあ、一人暮らしっていうのがちょっとざっくりしすぎてさ、
うん、
まあ多分ワンルームとかってことだよね。
え、いや違うんじゃない、
シングルタイプのってことよ、う
ん、あ本当に、
うん、
俺もここまで来たらなんだろう、ワンルームシングルタイプがちょっとわからないけど、
そう、
なんだろうシングル
タイプって、なんかよくわかんないワードがもうちょっとなんかあ、シングルタイプ書いてあった、ワン R って何、
ワンルーム。
ワンルームか。
うん、
ワンルーム、そりゃそうか。
うん、
ワンルーム 1K、1DK だって。で、
はいはい、
基準面積は25平米。
ちっちゃ。
で、15万だよ、じゃあ。
ちっちゃ。やば。
やば。
えぐいな。
私たちが住んでるような場所はコンパクトタイプっていうらしい、
ね、はい。そうですね、1LDK ですね、うん。はい。
え、やば。25平米。15万。
15万。ふぅ。
すごいね。
いや
これ家賃だけでしょ、
うん、家
賃だけ。こんだけさ家賃がいいとこってことはきっと管理費も高いよ。
そうだよ ね,
ね。
はい。で、まあ、表参道も15万円で、やばいんだ。赤坂麹町外苑前、渋谷民家さんの新宿西口と順々に、まあ、
銀座、恵比寿、青山、麻布十番、10位になってるもん。セーラームーンの住んで
るとか、ね、なるほどね。麻布十番はまあ一人で住もうと思ったら13万4千円。うん、
虎ノ門ヒルズ
って感じだね、
うん、
あれ六本木、ある六本木、ああ、ある六本木1丁目。友達住んでたけど一人暮らし、確かにワンルーム、
うんうん、
ワンルームで13万。おお、ちょうどこんなもんじゃん、
うん、相場なんだね。
相場で借りてましたね。
はい、神奈川は、神奈川とかも出てて、
うん、
神奈川の1位はみなとみらい線の元町中華街駅。
はい、元町中華街。
が1位で10万。
うん、はい。あそこ住む場所じゃないけどね。イメージがあるけどな。我々の、そう、我々の出身埼玉は、川口が1位なんだね。
川口が、
まあ、最近なんか川口なのか西川口なのかよくわかんないけど、まあまあ、まあ、人が流入してるのは知っている。8万8千円、全然違うね。
うん、
でも一人暮らしで川口で8万8千円払わないよね、我々は。
うん、知ってるからね。
うん、
でもさ、私その一人暮らししようかなって思って、そのここで来る前にね、
うん、
調べてたことあるんだけど、
うん、
やっぱ高いよね埼玉も。意外となんかその一人暮らしするってなったら、まあ6万ぐらいに抑えたかったわけ、家賃。
はいはい、
ワンルームで、
うん、
いいとこでしょ、いいとこ行ってるじゃん。
6万でしょ、
うん、
あ、いいんじゃない、あ、全然あると思うよ、
うん、って思って探したら意外と本当に8万とかするから、
うん、駅から離れなきゃいけないね。
そうそうそうそう。でもやっぱその最近はあんまりなくなったけど、朝起きるの嫌だし早く、やっぱ防犯面も私めちゃくちゃさ、なんだろう、
ビビリです。
そうそうそうそう、それネガティブビビリなわけ。 いつ 何が起こってもおかしくないと思って生きているタイプで、看板の下とかも絶対立たないんだけど、信号の下とか。性格だから怖いわけよ、夜道を歩くっていう状況を自分で作るのが。なんか駅近以外考えてなくて、で調べるとやっぱ8万ぐらいするんだよね。
そう、高いよ、う
ん、嘘でしょと思って諦めたんだけど。
お、いいじゃん、北代の、俺が住んでた北代の
昔ね、
うん、7万5千円だよ。
うんうんうん、
しかもこれシングルタイプなんでしょ。
そう、
俺 1DK に住んでたからシングルタイプか。あってる、あってる。うん。1DK でシングルタイプで、いくらだった ?4 万円台だった気が。
元値ではってことだよね。
元値。
うんうん、
で、俺は家賃補助もらって、今月払うの2万円ぐらいだったから。
そうそう。まあ、それはまあ置いといて。
うん、結構でも高いもんなんだね。だって
さ、あの東京の15万のとこもさ、家賃補助で自分では5万しか払ってない人もいるかもしれないもん
ね。あ、それはそうだろうね。うん。
それは置いといて、今の、うん。でもそれはさ、あれじゃない?なんかどっちかっていうとなんかアパートみたいな感じだったからね。
アパートだよ、
やっぱマンションの方が高いじゃん。
あ、これマンションなんだ。
え、わかんないけど、そんなこのデータ結構なんかざっくりしてるから何もね、
うん、
ないんだけど。あ、でも相場か。なんかそのマンションでその防犯のこととかね、それこそ思って考えたらさ、オートロック付きでとか考えたらどんどん値段上がっていっちゃうもんね、
うん、そりゃそうだ。
なんか私が住んだとこはすごい安いよね、
うん、
安かったよね。
安かったよ、駅まで
駅近いの
ね。駅まで走ったら1分とかで着くんじゃない。1分じゃ厳しいかな。
うん、厳しいな、
うん、
そんな。でも駅近だよ、普通
に超近い
よ、うん、スーパーも近くにあるし。
はい、
すごい良かったよね、あそこは。
はい、良かったです。
うん、だからあれじゃん、ベランダないしみたいな。
ああ、まあまあまあ。
洗濯物干すには、ね、
うん、
みたいな。今みたいな干し方はできないよ
ね。できないね、
うん。っていうぐらい、なんか、そんぐらいよね、でも難点という。
そうだね、まあ、完全一人暮らし用の家っていうのだったけど、うん、まあまあまあ。まあ何が言いたいって、人が減ってきているという割には、高えな、東京って。いう話。
そう
だね、相変わらず高いですね、
埼玉。でもあれだね、やっぱ東京に出やすいところが高いんだね。そりゃそうだね。
そりゃそうですよ。
で、埼玉か、あ、か、埼玉市が多いじゃん、そもそも。
うん、
埼玉市が多くて、あとはあれだもんね、東武線の池袋に出やすいところ、和光市とか、
うんうん、
北朝霞、朝霞台とか。なるほどなって感じだね。
なるほどなって感じです。はい、
うん、
そうなりますよ。
なんだっけ、 JTB だっけ、自社ビル手放すみたいな。
JTB
ね、どうするんだろうね、そのビル。
まあ入り続けるんじゃないの、売って。
あ、
全部はいらないから半分だけ貸してとか。
そういうことか。自分たち全部出てくっていうんじゃなくて、うん、持ち主じゃなくて借り主になるってことか。
そういうふうなのもあるんじゃないかなって思いますよ。
確か
に。常にね、お金を払い続けてるわけじゃん。固定資産もそうだしさ、うん、なんか全フロア分。みたいな。
管理のね、人も雇ってね。じゃあ、受付嬢とかいなくなっちゃうの?あ、いなくならないか。
それはいると思いますよ。
うん。あの、ビルのさ、オフィスビルの受付嬢やりたい人、一定数いるよね。
まあ、いるんじゃないの?いるから多分成り立ってたと思うんだけど、はい。いつもなんか、俺本社に行った時も、別にその受付の前は通らないから分かんないけど、たまに受付のとこ行くと、美人さんが何人か立ってるから、
うん、
いいねって。まあ、そんな感じですかね。
そんな感じですね。
はい。じゃあ、これで2年目始まった第1回目、全部で54回目になるのかな、
うん、
終わりにします。YouTube とポッドキャストと Spotify で音声とか流してますので、聞いてくれたらいいねとかコメントくれると嬉しいです。 Twitter と Instagram で日々の行動をなんだ告示しているので、それも見ていいなと思ったらいいねとかコメントくれると嬉しいです。話してほしい内容とかあったら、もうコメントくれたらバンバン話しちゃうんで、コメントください。 一番最初冒頭にもお話ししたいけれども、ロンティーが1周年記念ロンティーがあともう2週間ぐらいだけ限定公開なの、限定公開限定発売なので、
うん、
ぜひ手に取ってみてください。そんな感じかな。
はい、
じゃあこれで終わり。 S&I の無責任ラジオでした。バイバイ。
バイバイ。